それでは今日の御言葉に入ってまいりましょう。マタイによる福音書の9章の9節から10節です。それではお祈りいたしましょう。9章の9節から13節ですね。3、はい。イエスは心の中で道を通りながら受精に立つとされているマタイの福音書をご覧になって、私に聞いてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって言い出しました。イエスが言うように福音書の次に聞いておられた時、身を受精になる福音書が大手に来て、イエスはその弟子たちと一緒に他の道に行っていた。するとお読みがこれ人たちが明けようとイエスが言い、なぜあなたの先生は聖霊の神の人と一緒に食事をするのですか。イエスはそれを言っていました。医者を必要とするのは上手なことではなくて土曜です。私は大変なものとは聖霊の神の人とどういう時か見せてもらっていないです。私は正しい人を招くためではなく人を招くためにいたのです。今日の御言葉はですね、中小の前半のところにあります内容がメインです。その前半の部分はですね、イエスはそこを去って道を通りながら主前人に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったというところで、イエス様がマタイを弟子としてお召しになります。人格になります。で、その時にですね、マタイがその救いを受け入れてすぐにした2つの行動をですね、これは私たちクリスチャンもこれを真似なければならない行動なんです。マタイはですね、この名前がですね、こういうふうな意味があるというんですね。それは主の賜物という意味であります。そしてマタイは同時にマタイの福音書を書いたところの著作者でもあるんですね。で、ところがですね、このマタイという名前は、イエス様が名付けた名前、主の賜物という名前を付けられたのであって、元はですね、アルバヤの子の子ラビという、そういう名前がついて、レビという名前がついて、それはまたマルコの福音書の2章の14節の中にそれが書いてあるんです。ですから、このマタイはですね、アルパヨの子レビという名前、すなわち、純粋なユダヤ人でいらっしゃるんですね。で、例えばそれはですね、シモンがペトロという名前を付けられたように、イエス様がレビに、アルバイの子レビにマタイという名前を持って付けて、そしてそれからマタイという名前を持って彼は弟子として働きをしたんですね。で、このマタイはですね、主罪人の席に座っていたということです。当時ですね、ユダヤの国はローマの支配の中にありましたので、違法の神、要するに誠の神を信じない不法の民によってですね、ユダヤは支配されておりました。そしてユダヤは支配されているばかりでなく、ローマから税金を徴収されておったんですね。違法の神を信じる違法人でと言われる、そのような異教の民のローマ人に、ユダヤの民が徴収されているんですね。ですから非常にそれはですね、彼にとっては面白くないことというか、それは傷つくことであります。ところがその税金を徴収するその現場の働きをしていたのがこのマタイという人だったんですね。ですから、この純粋のヘブライ人であります、このアルパイの子レビであるマタイがですね、マタイが税金を徴収するということはことによってユダヤの人たちから非常に憎まれておったんです。まだ当時、主税人はみんなそうであったんですけども、税金をたくさん取ってですね、そしてその施策をですね、自分の懐に入れるという、そういうこともしております。それも当然マタイはしていたと思うんですね。ですから、 このユダヤ人からも憎まれ、そしてさらにですね、ユダヤ人からこの命を狙われるぐらいに憎まれていたのがマタイだったんですね。ところがイエス様はある時、このマタイのところに取材に座っている、マタイの取材所に座っているマタイのところに来て、私についてきなさいと言ったら、すぐに席を立ってですね、そしてイエス様についていきます。急にですね、イエス様がいらっしゃったからマタイがついていたわけでもなく、その以前からですね、多分マタイはイエス様のことを知っていたんだろうと言われています。そしてマタイの心の中にですね、イエス様の語られる言葉、神の国の福音を聞いて、まあいろいろですね、考え問答していた。その時にイエス様がいらっしゃって、私についていきなさいと言われたので、すぐに彼は決心して、主税所の席を立ってですね、イエス様についていくんですね。で、ここでマタイがですね、主税人の主税所の席を立ったということは大きな意味があるんですね。というのは、主税所の席を立って、そしてですね、イエスについていくということは、自分が今まで勤めていたところを完全にですね、辞めて出ていくということなんですね。つまりまあ、ペテロや、アンデレスたちはですね、イエス様の弟子でありましたけれども、彼らは漁師だったんです。彼らもですね、網や船や自分の両親を捨ててイエス様に従ったんですけれども、でもですね、その船や網というものはその無駄になることなく、その親がまた兄弟がそれを使うことができるし、で、後にイエス様から離れたペテロはですね、またこのガリラへ戻って、その漁をする漁師になって、それを道具を使っているんですね。ですから、ペテロやアンデレやこのシモンペテロなどはですね、捨てたんですけど、一度もそれを取り上げて、それを使うことができる、元に戻ることができるという姿なんですね。ところが、マタイはですね、まあ、ある意味ではサラリーマンだと思うんですね。ローマに雇われて、ローマのこのポンテピラトというか、ユダヤのエドム人であります、ユダヤの王に雇われて仕事をしていましたから、一度それを投げ出してですね、そしてイエス様に従っているときに、もう一度席に戻ることができたんですね。ですから、マタイがですね、した席を立ったということは、イエス様に従い、信じて従うことのゆえにですね、自分の持っているものを全部投げ出してイエス様に従っているんですね。まあ、ある意味私たちもそうではないかなと思うんですね。イエス様を信じるときに、自分の聖書に書いてある家族、親族を捨てなさいと書いてありますが、そこまではしてないかもしれませんけども、ある意味においては自分で自分の生き方を、自分の気ままで生きていた生き方を捨てて神様に従うというその生き方を選んで従っていると思うんですね。そして今まで自分はいろんな計画を持って生きてきたけども、もうその計画を全部流したでですね、イエス様を信じることによってイエス様の御心にかなうような人生の設計をもう一度作り直し、目標を定めて私たちは人生を歩んでいると思うんですね。そういう意味でですね、私たちはマタイがしたように席を立っているんです。その自分の職をですね、慣れ捨ててイエス様に従っているんですね。で、マタイはですね、主税人の働きをしておりましたから、まあ、ある人に言われたらですね、主税人の働きをしながらイエス様を信じて、その主税所でこの伝道したらいいんじゃないかという人もいるかもしれません。でも、その当時の主税人は、先ほども申しましたように、ローマの、そしてまたヘロデ王の、に雇われた、国を打った、ユダヤの国を打った、立場でありました。そしてさらに、主税人の働きをするためには、どうしても自分がやっぱりその金をですね、自分の生活費として、人を騙して受け取らなければならない。ですから、マタイはきっぱりとその職をですね、投げ出して全てを捨てて、それでイエス様に従ってついていくんですね。聖書の中にですね、イエス様信じたら自分の人生の 仕事を辞めてしまわなければならないとか、自分の生き方を完全に捨ててしまわなければならないとか、そういうことはですね、聖書の中には書いてはいけないんですね。例えば、第一コリントの7章の17節を読みますが、ただ各々は主からいただいた分に応じ、また神が各々をお召しになった時のままの状態で歩むべきです。私は全ての教会でこのように指導しています、ということが、ことがと、もう一つ21節から23節に、奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。しかしもし自由の身になれるのなら、むしろ自由になりなさい。奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり、同じように従順の召されたものはキリストに属する奴隷だからです。イエス様は信じたからといって、信じたから自分の人生を神様中心に切り替えるということは必要かもしれません。神様を信じて全てをこの世のものに投げ捨てて従うことは非常に大事なことであり、それは必要なことであるかもしれません。でももしその今ついている状況が、今職場がですね、職についている状況が悪をなすならば、それは罪だと言われるような、そのような職場ならば、それは投げ捨てなければなりません。でも神様はですね、おっしゃっているのは、もし悪に染まらない罪だと言われるような状態にないならば、その場所において、クリスチャンとして、その場所において、証しを続けて、クリスチャン生活をしなさいと言っていらっしゃるんですね。昔ですね、極端な話がありまして、イエス様を信じたら、もうですね、イエス様以外の食事はダメなの。例えば、イエス様を信じている人はですね、礼拝を捧げなければならない。もう礼拝に少しでも時間が遅れるようだったら、その職をやめてしまいなさい。そして、イエス様が願っていらっしゃらないような、そのような世の中に属するようなその仕事は全部やめるべきだという、そういう教えをですね、昔はしていたことがあるんですね。でも、この御言葉を見るときに、この御言葉などを見るときにですね、救われた状況の中において、そして、主の証人としてその職を、職の中において仕事をしながら人生を歩みなさいと私たちは教えているんですね。先ほども言いましたように、悪をなすとか罪をなすような、そういう職というのはすぐに断ち切らなければなりません。でも、それ以外の職についているならば、そのところにおいて、そしてクリスチャンとして証をしなさい、このように私たちに教えているんですね。ここにありますように、奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからです。ということですね。私たちは仕事の奴隷ではない。キリストによって私たちは奴隷とされている。キリストの奴隷なんですね。パウロが私は主のしもべと言ってですね、福音書をこの中に何度も13書なんですけども書いてあります。多くの場合はですね、私は主のしもべだ、主のしもべであるパウロがこのようにあなた方に勧めますと言って書簡が、手紙が書かれてあるんですね。パウロはその時にこう言ったんですね、私は主のしもべパウロ、私は主の奴隷であるパウロがあなた方にこう勧めますとこのように教えているんですね。私たちは、キリストによって奴隷になっているかもしれないけども、この世のものによって奴隷とされているのではなく、この世の仕事においても私たちは奴隷とされているのではなく、何事においても私たちはキリストによって自由な人間として全てのことを、全ての仕事に関しても、属して、そして、人生を歩みなさい、このように言っていらっしゃる。一番はですね、パウロがした第一番目は、自分の席を立ってイエス様に従うためには自分の職はよろしくないと思って、イエス様に従っていたパウロ、マタイのように私たちは全てを捨てて神様に従う、そういう信仰者でなければならないんですね。第2番目に10節を見ますけども9章10節、9節から、10節です。イエスが家で食事の席についておられるときに、身を自然人や罪人たちが大勢したというふうになります。でも、 ルカの福音書の5章の29節を見るときに、そこでレビは、これはマタイのことですね、そこでレビは自分の家でイエスのために大苦労をしたが、主税人たちや他の大勢の人たちが食卓についていた。で、先ほど見ましたマタイでの言葉の中にあるように、イエス様と罪人が一緒に食事をしているということで、一部の人からこの非難をされておりますが、でもここにはですね、マタイ、レビが自分の家でイエスのために大勢の人々を招いて食事の席を設けたと書いてあります。私たちはイエス様を信じると、二つ目のことは自分の家で食事会を開いて人々を招いて招かなければならないということなんですね。これはただ単にですね、食事会を開きなさいということではありません。つまり自分の家に人々を招いてイエス様を紹介するということをしなければならないんですね。私たちがイエス様を信じると、まあある意味で言ったら伝道しなさいとか、イエス様の恵みをですね、人々に伝えなさいというふうに、私たちは勧められたり、聖書を私たちに命じたりしております。その時にですね、私たちを伝道するためには人を教会に連れていく。もちろんそれはいいことですね。教会に連れて行って伝道するのが正しいことです。また人をですね、連れて集会に行くとか、伝道集会に行くとか、大きな集会に行くとか、それは正しいことであります。でも聖書ではそれも正しいことでありますけれども、あなたの働いている場所にいる人たちを自分の領域の中に、自分の家に招き入れて、自分の職場の中でイエス様を紹介しなさい、伝道しなさいと私たちに神様はこのように言っていらっしゃるんですね。まあ、教会に導かれていろんな集会に行って救われる人もたくさんいらっしゃいますが、一番はですね、私たちの人間関係を通して人々は救われてくるんですね。またその自分の持っている人間関係の中、その職場の中のその交わりを通し、自分の家というテリトリー、自分の手の中にあるテリトリーの中で、私たちはイエス様を紹介して伝道する。これがですね、神様は私たちに願っていらっしゃることなんですね。例えば、使徒行伝の中を見ますときに、10章の24節は、その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。牢を出た2人はルテアの家に来た。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出ていた。人々の中に、これは初めてですから、この人々の住所をはじめ、たくさんのところに人を招いた、自分の家に招いて、そして人たちの教えを語ったとか、イエス様のことを紹介したとかいう内容が人々の中にはたくさん出てくるんですね。そして人の教会というのは、エルサレム教会、最初の初代教会はですね、神様が豊かに祝福し、そして教会はどんどんどんどん成長し、神様の技が現れていた教会だったんですね。で、その中で人々が救われた手段というのは、人々が家に招き入れられた。そして、家、ある意味では教会として、教会の家の教会というか、教会に招き入れた。教会堂として建てられているその教会堂に伝道集会で招き入れた。また人に自分の家に招き入れて、自分の職場に招き入れて、そこで、イエス様の言葉が弟子たちを通し、また兄弟姉妹たちを交わりを通して、そこで語られて、伝道されて、そして人々が救われていたと書いてあります、ね。ですから、私たちはですね、伝道というのは教会がするんじゃなくて、私たちがする。そして伝道というのは、教会に人を連れて行ったから伝道したんじゃなくて、私が私の家で、私の持っている職場の中で、イエス様を伝道する。私の持っているテリトリーといいますか、自分の人脈の中で、人の交わりの人脈の中で伝道するんだということをですね、考えなければならないと思うんですね。まあ、年に何回かあります大きな集会に伝道して連れていく、もうそれだけが伝道ではない。私たちの日々の生活の中で、私たちに接する人たちに福音を伝えるという伝道が、これが私たちがしなければならないということなんですね。 マタイはこの点においてイエス様は信じて自分の職を捨ててまでもイエス様に従うことを決心して立ち上がりました。第2番目はすぐに自分の家を開放してイエス様を招いて、そして新しい人々をたくさん導いて、そして、その救われなければならない罪人だとか諦められた悪人とかいう人をみんな招き入れて自分の手の中に置いて伝道して、その人たちをイエス様を紹介します。ですから私たちの伝道というのはマタイの伝道のようでなければならない。そして第3番目に私たちが伝道するときにですね、どうしてもですね、なかなか水の上にパンを投げるような虚しさの伴うのが伝道のように思いますね。私たちがそうであったように、イエス様のことを紹介してもなかなか人々は、受け入れません。まあ私たちもそうだったと思うんですね。教会に行き始めた時に木曜日の地とか今の相談がかかってきて、ねえ、なんとかさん、どうですか、教会、教区とかれたらすいませんか、電話がしょっちゅう受かってるし、日曜日の朝になったら、もうね、いや、言いながら、まあ、またもう電話されてですね、あ、今日はね、いいですよ、来てもらえませんか、という電話もらって、もうですね、しょっちゅう電話いただいてですね、もう、家には、なかったんですよ、電話されて、もう、最初は仕方なく、まあ、行けたと思うんですよね。それにしてですね、こういう電話とかいろんなものを持ってですね、電話されたんですね。で、私たちは伝道しても、なかなか、いい返事をいただけない。今日、礼拝に来ちゃったから、来週は来てくれますよね、来週は絶対、来週行きますよと言われるけども、ふさげてみたら、いらっしゃらない。まあ、家訪問してですね、教会ですよ、でもいろんな話をしたら、快く教会の話を受け入れて、日別にそれを会話することができて、日曜日来てくれるかと思って蓋を開けたら、日曜日は全然来てくれない。まあ、そういうことは、ただ私たちは体験していると思うんですね。で、私たちはその時に、伝道するときに伝道で疲れてしまう。福音を語れば語るほど人に嫌われてしまうように、そうして思ってしまうことはあると思うんですね。でもですね、私たちの伝道というのはですね、2つの、気持ちを持って伝道しなければなりません。まず、その第1番目はですね、11節から13節ですね。まあ、イエス様と食事をしている人たちを見てですね、人々が、なぜイエス様は、そういう罪人とか、修繕人とか貸し屋そういうものとか話をするのかと思った時にこういう、先ほどでイエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものであると病人です。ということです。では第1番目にイエス様は、ね、医者が病人に医者が絶対必要ですね。病人は病気であればですね、病人は素人療法では絶対に治らないものです。ですから病人には医者が必要です。と同じように、罪人には罪を許す救い主イエス様が必要なんです。私たちがこの世のどんな人よりも、私たちを、この癒し、私たちを励まし、助ける、誠の救い主を必要としてイエス様を信じたように、私たちの見ている多くの神様を信じない未信者と言われる人々は病人なんです。そしてその彼らは自分の病気を感じていながら病気を感じていながらその病気に気づかないんです。罪を持ち続けた罪人が後にどんな恐ろしいような裁きを神様から受けるか、人生の最後はどんなに恐ろしい状況になるかというのを理解してないんです。ですから病気であるのに、私たちが見たら病気であるのに、病人は病気を持っている病人たちである彼らはそれを理解してないんです。そしてその病気であるその罪は 癒されなければ、癒さなければ、治さなければ、恐ろしいことが起こるんです。ですから、私たちは、これですね、病人には医者が必要なんだ。私たちはイエス様を信じて、もう病気から癒されている健康なものです。でも、病人には、ね、丈夫な私たちには医者はいらないでしょう。丈夫である私たちはイエス様を医者はもう必要、医者はですね、もうすぐには必要ではないかもしれないけども、病人である世の中の人々は絶対にイエス様が必要だ。病人には医者が必要でしょう。私たちはそのような意識を持って伝道しなければならない。このままでは、まあ、時々ですね、昔の教会に行ってた伝道師がいつも、もう不審者に入るのは、このままでどうするんですか。お母さんが子育てしているお母さんに対してはね、あんたね、あんたのね、その条件でね、自分の知識で、自分の持っている能力でね、子供がまとまり育つと思うんですか。もうね、神様は信じなかったから、人間はまともに成長しないんですよと言って、厳しく言ってたことを今でも思い出しますね。また、未信者の人に対して、あなたこのままではどうなれるか分かっているか、もうイエス様死になかったら、神様死になかったら、そのままね、えないことになるよと言って、激しく伝道しているのを今でも覚えておりますね。私たちは、その激しさを外に出しては、人はつまずくかもしれないもの、ないものですから、内側には激しい思いを持ちながら、そして外には優しい言葉を持ってですね、本人を伝えて人々を伝道していかなければならない。病人には医者が必要です。罪人には罪を癒すイエス様が必要なんです。ですから嫌でももう人が好むが好まないがそれは無視してですね、私たちは連れてイエス様を伝道しなければならないですね。もう一つのところは9章の13節に、私は憐れみは好むが生贄は好まないという遠い意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。憐れみという言葉がここで出てきます。憐れみというのはですね、神様の愛とか神様の慈しみという意味を含んでいるそうですね。言葉の中に意味が言うんですね。でそれは、ですね、言語で言うと、ケセロという、言葉があるんですけども、それはですね、紀元前8世紀頃に、預言者ホセアがエフライムに向かって、北のイスラエル人に向かって、ユダといって南のユダヤ人に呼びかけて、南北に分裂した2つのイスラエルの国に、あなた方は神様のケセドを忘れたのかと言っています。なぜかと言いますと、イスラエルという国はですね、後に大きな国を犯してしまって、南イスラエルと北イスラエルに分かれて、お互いが、ね、お互いにけなし合っていたそうですね。お互いに、それぞれの信仰をけなし合いながら争っていたそうですね。で、神様の預言者であるホセアが、そのことを憂いてですね、神様から言葉をいただいて彼らに語ったのは、あなた方は憐れみと神様の愛によって救われたイスラエルのためじゃないか。その憐れみと慈しみを忘れてお互いに、裁き合うことは何事であるかというふうに預言者ホセアは彼らに、それぞれの国々の人々にそれに預言をしたと、それに預言をしたというんですね。ここにあります神様の愛と慈しみによって救われた私たちは、この神様の愛と慈しみをいつでも感謝し、それを覚えなければなりません。私たちが神様の愛と慈しみによって救われているように、同じようにして神様は、神様を知らない多くの人々に愛と慈しみを注いでいらっしゃる。私たちが救われたならば、私たちはこの感謝しているならば、その感謝の表れとしてその愛と慈しみの人々に当然述べされた当たり前じゃないかというのがこの聖書のところです。ですから、いつも私たちはですね、 キリストの神様の愛を通して、キリストの恵みを通して私たちは救われた感謝、喜び、愛、慈しみ、憐れみというものをいつも感じるならば、私たちはいてもたってもいられなくて人々を伝道していくはずじゃないですか。ということがですね、ここの中に書いてあるんですね。この以下ですね、イエス様は私たちに、イエス様を信じた人は、イエス様を信じてただのうのうと生活して、天国がやってくるのを待っている生活をしていてはダメだということを私たちに教えているんです。あなた方が救われた、切り出された、岩の裂け目を思い出しなさい。どんなところから救われたあなた方は今幸いな人生を送っているのですか。このあなた方が救われるために、私たちが救われるために、どんだけ多くの人々の愛とですね、祈りが詰まったことでしょう。また、まあ、定期的に考えるならば、そのことの私たちが救われるために、多くの人たちが殉教して血を流し命を懸けて、私たちのために死んで私たちに福音を伝えてくださったんだ。私たちも、ね、イエス様を信じて、聖書の中にはないけどね、血を流さないような伝道をしてたためなんだ。私たちの命を削るような伝道をしなければならないんだ。それをイエス・キリストがね、ご自分の体を傷だらけになって血を流し命を差し出してくださったほどの大きな憐れみと、慈しみを持って私たちが救われたならば、私たちもそれに準備で人々に対して伝道を命がけでしなければならないのではないかと、イエス様は私たちに言っていらっしゃるんですね。マタイ伝を通してですね、マタイを通して私たちクリスチャンのすべきことを2つあるんです。自分の人生を神様中心に全く作り変えることを本当に良しとして立ち上がらなければならないんだ。そして第二番目には、自分の領域の中で自分の関係している多くの人々をイエス様のところに招いて伝道しなければならない。そして伝道というのは、マルコの福音書の中にも書いてあります。弟子たちが伝道に行って疲れ切った時に、イエス様はもういいから横で休んでいなさい。伝道というのは非常に疲れることなんだ。そして人々がなかなか心を閉ざさない人々に一生懸命伝道する、語ろうとすることは非常に、心を痛める、心を尽くすんですか、骨の折れるものなんだ。でもその時にあなた方は、言われてはいけません、病院には医者が必要なんだ。罪人には絶対に、救い主イエスキリストは述べ伝えなければならない、この使命に立ちなさい。そしてさらに、神様の憐れみと慈しみをしっかり受け止めて、その憐れみと慈しみを覚えて人々にも同じように施しを与えなさいと私たちに言っています。神様はですね、そういうふうな、気持ちを持って宣教する人々を通して神の技を、この地上に表して、今日教会がですね、成長している、今日教会が、存続し成長しているということですね。私たちはこの神様の愛をですね、私たちの世代で、ね、大げさな、私たちの世代で、ね、火を消してはいけない。私たちに与えられた火をですね、大きく燃え上がるために、私たちもそのために、大きく燃える火の中に自分自身の人生を通して、参りましょう。お願いします。愛する天のお父様、あなたの手の中に私たちは救われ、あなたの声の中に私たちは永遠の命を頂いて、今に立たれていることを感じました。この地上では確かに苦しみやいろんな思わない出来事もありますし、イエス様を信じることによって思わない嫌な出来事を体験することがありますが、全部神様、あなたの愛と慈しみを思うときに、それらのものを全て克服して、そしてこの伝道することができる私たち一人一人として、あなたは力を与えてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちの知っている人々、私たちの住んでいる地域の人々、私たちが職場で出会った多くの人々に、イエス様のことを述べ伝えることができるように、力を与えてくださり、勇気を与えてくださるようにお願いいたします。神様が、あなたの愛と憐れみによって押し出されて、伝道できる私たち一人一人としてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって、 祝福し、お願いいたします。アメン。